ご機嫌いかがでしょうか。中村空民です。2010年2月7日、節分も過ぎまして暦の上では春なんですが、今まさに日本列島は寒さの底といった雰囲気ですね。当初の長期予報だとね、今年の冬は暖冬気味なんて確か気象庁発表してたような気がしたんですけれどもね、どこへやら何十年ぶりの大雪なんていう地方も結構あるようでしてね。実は空民、昨日実家の群馬県にちょっと帰省していたんですけれども、どちらかというと群馬の南部なので雪が降らない地域に当たっているんですが、にもかかわらずですね、どんどんとどんどんと強い北風に乗って雪雲がどんぶらこっこどんぶらこっことやってまいりまして、夕方頃から本降りの雪になってしまいましたよ。帰りの列車はね、ちょっとその関係もあったりしてダイヤが乱れていたりと、そんなこんなでちょっと疲れた日帰り帰省をしてまいりました。さて、今日も元気に行きましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日2月7日の花はタンポポ。花言葉は真心の愛。今日の花、タンポポのご紹介です。菜の花やチューリップなどと同様、春を告げる花としておなじみ。どなたも一度はプーッと綿毛を吹き飛ばしたご経験をお持ちなんではないでしょうか。現在は明治時代に渡来した西洋タンポポが日本在来種を駆逐する勢いではびこっています。キク科の多年草、世界におよそ400種が分布していまして、日本には関東タンポポ、白花タンポポなど20種が自生しています。西洋タンポポはヨーロッパが原産地。こちらは明治の初め、現在の北海道大学札幌農学校のアメリカ人教師ブルックスさんがご自分で食用に栽培していたものが野生化したんだと言われています。西洋タンポポの出どころはブルックスさんのお庭が元凶だったと言えます。マイカ、この西洋タンポポは他の株の花粉がなくても繁殖ができて、とにかく丈夫なため、戦後猛スピードで日本全国に広がっていきました。花の季節は在来種が3月から5月頃の春限定に対して、西洋タンポポ外来種は3月から11月頃までと長いのが特徴。真冬を除けばほぼ1年中見られると言ってもいいでしょう。さらに加えて病害虫にも強く、コンクリートも物ともしません。こういった要因が重なって、破竹の勢いで外来種が日本全国に広まっているということなんですね。高さはおしなべて5センチから40センチくらい。花の後の綿毛の頃には草丈をぐーんと伸ばします。少しでも高いところで風を受けて種を遠くへ飛ばそうという知恵なんですね。在来種と外来種の違いは、萼が反り返っているのが外来種、萼が花弁に沿っているのが在来種と見分けるのが一般的とされています。しかし最近はかなり雑種であるところのハーフが増えてきて、その方法での識別が難しくなってきているようです。花の色は黄色のほかに白もあります。またピンクの花の桃色タンポポは別の種類。根っこや葉っぱは食用、薬用として古くから利用されています。タンポポコーヒーはノンカフェインで話題のデトックス効果があると注目されています。こちらは根っこをいってコーヒー風味のような香ばしい風味に仕上がった飲み物ということなんですね。私は飲んだことないんですけれども、美味しいんでしょうかね。毎年けなげに花開く姿には、在来種外来種ともに真心の愛を感じさせてくれる姿です。以上、今日の花タンポポのご紹介でした。 お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れの時間です。今日ご紹介のタンポポ、太陽の光とともに開き夜には閉じます。また曇りの日なんかも閉じていることが多いようですね。野の花の代表選手ですので、そのままの姿を楽しむのが一番なんでしょうね。また綿毛が耳に入ると耳が聞こえなくなるというのはもちろん迷信ですよ。しかし鼻に入るとかなりの確率でくしゃみが出るでしょう。お気をつけくださいね。さて、そして前回アップ分のテキスト部分でちょっとご紹介したんですけれども、実はクーミンこのほど CD デビューをさせていただきました。歌ではないんです、朗読なんですけれどもね。詳しくはテキスト部分、先週アップしたもののテキスト部分に画像なども貼ってありますのでね、ぜひそちらをクリックしてご覧いただきたいと思います。このポッドキャストとは全く違った雰囲気で別のクーミンの顔がお見せできるかなと頑張ってやっておりますので、ぜひね、機会あればお手に取ってみていただきたいと思います。ではまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。